お祈りをいたします。恵み深い天の父なる神様、あなたの尊いお名前をあがめて心から賛美を。先週1週間の私たち一人一人の歩みを主が御手を持って守り支え導いてくださいましたことを覚えて心から感謝を申し上げます。かつてあなたから遠く離れたところにおり、どこに向かえばよいかわからぬままに歩んでおりました私たちを、あなたは一方的に捉え、主イエスキリストにある救いの恵みの中へと招き入れてくださいました。そしてそればかりではなく、私たちを御霊によって新しく作り変え、あなたを礼拝する民として今朝もお一人お一人をこの街道へと招き入れてくださいました。その思いがけない恵みのうちに、この一日も私たちは生かされています。あなたに対する感謝と恐れの心を持って今御前に進み出ます。どうぞこれから捧げられる礼拝をあなたが御心に留めてくださり、大いなる祝福を持って臨んでください。ただあなたの皆だけが崇められますように。今朝はあなたの許しの中で敬愛する西谷伝道所の皆様と共に礼拝をお捧げする恵みに預かることができまして、心から感謝を申し上げます。御前に集っておられるお一人お一人の上に聖霊が豊かに臨んでくださり、格別なる祝福をお与えください。また残念ながら今日集うことができなかった兄弟姉妹をも主が顧みてくださいますように、ひととき御言葉に聞こうとしております。御言葉を通して私たちの心を照らし、あなたの御心を主体求めて生きる生き方へと私たちを押し出してください。あなたの御手にお委ねいたします。愛する主イエスキリストの名前によってこの祈りを御前にお捧げいたします。
アーメン。
聖書を朗読いたします。今朝与えられております御言葉はルカによる福音書第22章47節から53節、新共同訳聖書新約聖書154ページ、ルカによる福音書第22章47節から53節を読みいたします。イエスがまだ話しておられると、群衆が現れ、12人の一人でユダという者が先頭に立ってイエスに接吻をしようと近づいた。イエスはユダ、あなたは接吻で人の子を裏切るのかと言われた。イエスの周りにいた人々は事の成り行きを見て取り、主よ剣で切りつけましょうかと言った。そのうちのある者が大祭司の手下に打ちかかって、その右の耳を切り落とした。そこでイエスはやめなさい、もうそれでよいと言い、その耳に触れて癒された。それからイエスは押し寄せてきた祭司長、神殿守衛長、長老たちに言われた。まるで強盗にでも向かうように剣や棒を持ってやってきたのか。私は毎日神殿の境内で一緒にいたのに、あなたたちは私に手を下さなかった。だが今はあなたたちの隙で闇が力を振るっている。以上であります。改めまして、皆様おはようございます。
おはようございます。
神戸改革派進学校から参りました4年生の川端達也と申します。本日はこのように卒業説教の機会をいただきまして、愛する皆様と共に主を礼拝する自分に参加することができまして、心から感謝をしております。私は改革派教会の出身ではありません。 日本東明キリスト教団の松原聖書教会という福音派の教会から学びに来させていただいているものです。入学当初は改革派のことを全く知らずに入学をさせていただいたものですけれども、4年間の学びを通じて改革派神学の恵み深さに触れまして、日々感動を覚えながら4年間過ごしてまいりました。皆様の祈りに支えられて神学校生活が守られてきたことを覚えて心から感謝を申し上げます。学びの途上にあるものも心のことに拙い症例でありますけれども、何卒忍耐を持ってお聞きいただければと思っております。さて、卒業を控えまして、改めて今の時代がどのような時代であるかということを考えさせられています。毎年年末に今年の漢字という1年間の世相を表す漢字一文字が発表されているのをご存知でしょうか。昨年末2022年の漢字に選ばれたのは戦、戦いという一文字でありました。戦い、あるいは暴力、そういう類のニュースを耳にしない日はほとんどないのではないかと思います。ロシアがウクライナへの侵攻を始めたのは今からちょうど1年前のことでした。以来丸1年間戦争は収束の兆しを見せることなく継続しています。また国内に目を向けましても、思わず耳を疑うような凄惨な事件が連日報道されています。時代のありさまを戦いという一文字に置き換えられるほどに暴力で埋め尽くされた、そのような時代に私たちは生かされているということを思わされます。ただそういう現実を嘆く一方で、私たち自身もまた争いを繰り返すものです。家庭の中で、あるいは職場の中で、あるいは学校で、私たちはしばしば他の人と争い合ってしまいます。大変お恥ずかしい話ですけれども、私自身も隣人との関わりの中で心が波立つような、穏やかにはいられないような、そういうよからぬ感情にとらわれることがしょっちゅうあります。私たちは世にあって戦いや争いを避けることができません。私たちキリスト者はこのような罪の現実とどのように向き合えばよいのでしょうか。このことを御言葉から教えられたいと思わされた次第です。今朝はまさにこの世の暴力と相対された主イエス様の姿からキリスト者の在り方について共に教えられたく願っております。ただいまお読みいたしましたルカによる福音書第22章47節以下には、弟子の一人であったユダが主イエス様を裏切る、その決定的な場面が記されています。47節48節をもう一度お読みいたします。イエスがまだ話しておられると群衆が現れ、12人の一人でユダという者が先頭に立ってイエスに接吻をしようと近づいた。イエスはユダ、あなたは接吻で人の子を裏切るのかと言われた。場面はゲツセマネでの祈りを終えられた主イエス様の前にユダが大勢の群衆を引き連れて姿を現すという大変緊迫した状況から始まります。ユダがこの時連れてきた群衆の中には祭司長やまた長老たちなど、かねてから主イエスを殺そうと企んでいた者たちがいました。彼らは何とかして民衆の暴動を起こすことなく主イエスを逮捕する方法はないかと思いあぐねていたわけですが、なんと彼らの前に十二弟子の一人であるユダが現れまして、 主イエスの居場所を密告します。願っても見ないチャンスを得た祭司長らはこの機会を逃すまいと息巻いてオリーブ山へと出かけていったわけです。52節53節で主イエスがまるで強盗にでも向かうようにとこの時のことを表現されています通り、祭司長らはまさに極悪犯罪人と対峙するような仕方で主イエスの前に現れました。他の福音書によれば彼らは軍隊を従えまた武装までしていたとのことです。人の数とそして暴力さえ辞さないという威圧感で彼らはその場にいた人々を圧倒していきます。祭司長らの狙い、それは言うまでもなく主イエス一人の逮捕でありました。取り巻きといえばせいぜい11人の弟子たちがそばにいた程度です。たかだか12名を相手にするのに彼らはどうしてこれほどの大軍を率いてやってきたのでしょうか。一つは彼らが主イエスを恐れていたからでしょう。彼らはこれまで主イエス様がなさった驚くべき奇跡の数々を目の当たりにしてきました。その身柄を捕らえるとなればいよいよどんな手を使ってくるか分かりません。得体の知れない主イエス様への恐れのゆえに彼らは万全を期す必要があったのです。もう一つの理由は今回こそは何が何でも主イエスを捕らえるのだという彼らの強硬姿勢の表れでしょう。祭司長らはこれまで幾度となく主イエス様を訴える機会を伺っていました。できれば群衆を納得させるような仕方で なんとか自然な形で主イエス様を捕らえようと試みたわけです。しかしそれらはことごとく失敗に終わります。かくなる上は武力をもって制圧するほかない。晩酌尽きた彼らはついに最終手段に出たのです。これがこの世のやり方だと言えるでしょう。筋が通っていようがいまいが最終的には力を持つ者が力でねじ伏せる、権力者が力に物を言わせて弱者を黙らせる、これと同じようなことが現実社会の中でも起きているということを私たちはよく知っています。巷ではパワハラ、パワーハラスメントとかまたマウンティングという言葉も最近よく耳にします。どちらも立場の強い者が弱い者に圧力をかける、そのようなことを表す言葉です。権力が正しく行使されないこの社会の現実にこそ人の罪の悲惨が映し出されていると言えます。大群衆の先頭にいたユダですが、彼は主イエスに口づけをしようと近づいたとあります。腹の内に秘めた恐ろしいほどの悪の思いをごまかすようにして、まるで親しい友のように主イエスのもとへと近づく、本当につくづく卑劣な男だと私たちは呆れてしまいます。愛と友好の表現である口づけを裏切りと暴力の合図にする、これほど矛盾をはらんだ行為はないのではないかと思います。しかし形だけの平和を取り繕うユダの姿を私たちは人ごとのように簡単に見下すことができるでしょうか。心の内側を覗いてみれば私たちにも悪の心があり、しばしば人を憎む思いに支配されます。しかし表面上は何とか善人でいようと取り繕い 美しい言葉やまたそれらしい態度でごまかそうとする、そういう二面性といいますか、本音と建前を悪い意味で使い分ける、そういう浅ましさを持ち合わせているということを私は否定することができません。親しみあふれる美しい挨拶の言葉を心一つで偽りの挨拶に変えてしまう、そういう偽善の心が私たちの心の内にも潜んでいるのです。シュエスが逮捕される、この局面にあって私たちはつい自分自身の身をシュイエスの側に立って極悪人と相対する弟子たちの方に見出そうとする節があるのではないかと思います。しかし本当にそうだろうかと問い直される思いがいたします。群衆を隠れ蓑にして自分たちの計画を強引に押し通そうとする祭司長たちの姿の中に、あるいは偽りの口づけによって形だけの平和を装うユダの姿の中にこそ、私たち自身の罪の醜さが現れているのではないか。私たちはまず彼らの姿にこそ現れている私たち自身の罪の現実に目を求めなければならないのではないだろうか。このことをまず今朝の箇所から思わされた次第です。さてここからは弟子たちの方へと視点を移したいと思います。思っても見ないような修羅場に遭遇した11人の弟子たちはおそらく大変な恐怖とそして混乱に陥ったことでしょう。しかしここで一人の弟子が剣を手に立ち上がったと記されています。49節50節をお読みいたします。イエスの周りにいた人々は事の成り行きを見て取り、主よ剣で切りつけましょうかと言った。そのうちのある者が大祭司の手下に打ちかかってその右の耳を切り落とした。足がすくむようなこの状況の中で勇敢にも一人の弟子が抵抗を試みます。彼は剣を手に取ると大祭司の手下に襲いかかり、そして右の耳を切り落としてしまいました。なんとも凄惨な事態ですけれども、しかし状況が状況です。何しろ彼らは武装集団を相手にしているわけですから、これは当然の応酬であるとも言えます。大祭司の手下に打ちかかったこの人物についてルカ福音書は誰のことかを明かしていませんけれども、ヨハネ福音書によればそれはペテロのことだと言っています。ペトロといえばこの直前にあなたは三度私を知らないというだろう、そういう思いがけない主イエスからの離反の予告をされていました。その時彼は主よご一緒なら牢に入っても死んでもよいと覚悟をしています、威勢よく告白をしていました。今こそ主への思いを果たす時だと、彼はその勢いそのままに剣を振りかざしたのではないかと思います。しかしながらそんなペトロの意気込みとは裏腹に、主イエスはやめなさいもうそれでよいと彼を制されました。おそらくペトロはあっけに取られ言葉の意味を理解することができなかったのではないかと思います。主イエスの逮捕が不当なものであるということは火を見るより明らかでした。さらに相手は武装していて、もともと戦うつもりでこちらに向かってきているわけですから、一人ぐらい怪我人が出たとしてもとやかく言われる筋合いはありません。背に腹は変えられない、我が主を思い 我が主を愛するがゆえに、ペトロは自らを奮い立たせて立ち向かったんです。そんなまっすぐなペトロを主イエスは引き止められました。マタイの福音書の平行箇所を見てみますと、主イエスはこのような言葉でペテロを説得しておられます。剣を鞘に収めなさい。剣を取る者は皆剣で滅びる。剣を取って叱るべき、この局面でその剣をしまいなさい。暴力に訴えてはならないと命じられたのです。そればかりか、主はたった今傷を負ったご自分の敵対者に対して惜しむことなく癒しの奇跡を行われました。剣に対して剣で報いるというこの暴力の応酬のただ中にあって、主イエス様はただ一人、癒しという暴力とは全く正反対の御業を持ってそこに介入なさったのです。現代にあって私たちが実際に剣を取るということはほぼありませんけれども、しかし私たちはまた違った剣を振りかざしているのではないかと思います。それは言葉の剣であり、あるいは他人を裁く思いであり、またそのような敵対心に従ってなされる態度やあらゆる行為のことです。人はどのような時に剣を抜くのでしょうか。一つは恐れに駆られる時でしょう。先ほど祭司長らが武装したのは主イエスを恐れていたからだと申し上げましたが、この時のペテロにしても同じことが言えると思います。彼が思わず剣を抜いたのは、突然大勢の武装集団に囲まれたということ、自分たちの身に危険が及ぶことへの恐れの表れであったはずです。自らに危険を及ぼしうる敵が目の前に現れた時に、私たちも思わず剣を手に取り身を守ろうとするわけです。しかしこの時のペトロの場合、恐れだけではなくもう少し積極的な理由もあったのではないだろうかと思います。つまり彼が主イエス様を愛するがゆえに剣を抜いたのではないかということです。彼は心から主を愛していて、なんとかこの悪党どもから主をお守りしたいという一心で剣を抜いたということが想像できます。それはペトロの正義感そのものであり、また彼の誇りとするところであったかもしれません。私たちも自分の大切なものを守ろうとして剣を抜くことがあるのではないだろうかと思います。ある時は自分自身のプライド、またある時には自分以外の誰かの尊厳を守ろうとして、あるいはペトロのように主を愛するがゆえに私たちも剣を抜くことがあるのだと思います。その動機は至って純粋で、その思いそのものは肯定されるべきであるかもしれません。この時の主イエス様もペトロのまっすぐな気持ちだけは喜んでくださったのではないだろうかと思います。しかし主はペトロを諌められたのです。剣を手に取るということは、結局善であれ悪であれ自分の願いを叶えようとする者の 手段に他なりません。そのようにして剣を取る者は結局その剣によって滅ぼされるのだと。あなた方はそうであってはならないと主はペテロに伝えようとなさったわけです。ここにいかなる理由があったとしても争いや暴力というものから明確に線を引かれる主イエス様の御心が現れています。この世で繰り返される争いというものはそれぞれが正しいと思う正義を掲げ、またそれぞれに守るべきものを守ろうとして繰り返されてきたのではないかと思います。一人一人は精一杯自分なりに正しく生きようとするのだけれども、しかし罪人であるがゆえに全く正しさにとどまることができない。罪のゆえに他の人の正しさを受け入れることができない。こうして私たちは互いを裁き合い、そして争い合っているのです。愛し合うべき人と人とがいがみ合い、刃を突き立て合っているこの地上に主イエスは丸腰で下ってきてくださいました。誰にも止められなかった罪がもたらす悲しみの連鎖を主イエスは身を挺して食い止めてくださいました。主ご自身はご自分の何者をも守ろうとはなさいませんでした。むしろ力ずくでご自分を捕らえに来た敵の傷を癒し、そればかりか全ての人に向けられるべき神の怒りの刃をご自身の身に引き受けられたのです。主イエスはこの後逃げも隠れもせず無抵抗のまま祭司長たちに連行されていきます。そして理不尽極まりない尋問を受け、文字通りの暴力にさらされます。しかしそれでもなおご自分の剣を一度も鞘から抜くことをせず、なされるがままにされ、ついに十字架の上でその身を滅ぼし尽くされたのです。それは主イエスが御父の御胸に徹底して従われたゆえであり、その打ち傷によって全ての剣と暴力を生み出す罪を根本から解決してくださるためだったのです。やめなさい、もうそれでよい。平和の君である主イエス様は、私たちが剣を鞘にしまい、ご自身が打ち立てられた平和に仕えるものとなるように招いておられます。私たちがなすべきことは自らが掲げる正義に仕えることではなく、ただ主イエス様に従順であることです。自分自身の中にある正しさを捨て去り、ただ主の御後に従っていく、その歩みの中で私たちは主にある誠の平和に仕えることができるものとされるのです。最後に53節にある主イエスの言葉に心を向けて、主の御心を知らされたく願います。主が祭司長たちに語った言葉です。53節をもう一度読みいたします。私は毎日神殿の境内で一緒にいたのに、あなたたちは私に手を下さなかった。だが今はあなたたちの時で、闇が力を振るっている。主イエスは祭司長らの不正を暴かれる一方で、だが今はあなたたちの時で、闇が力を振るっていると語られました。 力を振るっていると訳されている言葉は権威を表す言葉です。闇の権威、それは言うまでもなくサタンのことです。すなわち今まさに主イエスの前で権威を振りかざしているのは祭司長たちだけではなく、この世の闇で猛威を振るうサタンなのだと。つまり主イエスが祭司長らと対峙していた時、主が本当の敵として向かい合っていたのは彼らではなくサタンだったのです。この世を支配し人々の魂を神の御心から引き離そうとするサタンこそが主イエスが戦うべき誠の敵であったのです。この意味においてペトロは完全に戦う相手を間違えていました。彼の剣は祭司長たちにではなく彼自身の内側で働き、その心を神の御心から遠ざけようとするサタンの働きにこそ受けられるべきだったのです。ペトロは自らの正義に従って剣を振りかざしました。体を張って主をお守りすることが自分にできる最善のことだと信じて疑いませんでした。しかしもし仮にペトロの思いのままに目の前の敵を彼の剣で全てなぎ倒していたとしたら一体どうなっていたでしょうか。それは言うまでもありません。主イエスは敵に捕らえられることなく十字架刑を免れて全ての人の罪の贖いが成し遂げられなかったことでしょう。ペトロは自分の行動が神の御旨に基づく大いなる祝福に真っ向から抗っていたということにこの時全く気づいていなかったのです。ペテロがこの時振りかざした刃が敵の致命傷とならず、逆に主イエスの癒しの奇跡の現れとして用いられた、このことは神様の憐れみ以外の何物でもありません。ここでエフェソの信徒への手紙第6章を開きいただきたいと思います。新共同訳聖書新約聖書359ページ、エフェソの信徒への手紙第6章10節をお開きください。新約聖書359ページエペソの信徒への手紙6章10節からしばらく読みいたします。最後に言う、主により頼み、その偉大な力によって強くなりなさい。悪魔の策略に対抗して立つことができるように神の武具を身につけなさい。目の前の人を傷つける剣の代わりとしてパウロが手に取るように進めた武器は神の武具でした。パウロは続けます。私たちの戦いは血肉を相手にするものではなく支配と権威、暗闇の世界の支配者、天にいる悪の諸霊を相手にするものなのです。だから邪悪な日によく抵抗し全てを成し遂げてしっかりと立つことができるように神の武具を身につけなさい。立って真理の帯として腰に締め、正義を胸当てとしてつけ、平和の福音を告げる準備を履物としなさい。なおその上に信仰を盾として取りなさい。それによって悪いものの放つ火の矢をことごとく消すことができるのです。また救いを兜としてかぶり、霊の剣すなわち 神の言葉を取りなさい。どのような時にも霊に助けられて祈り願い求め、すべての聖なる者たちのために絶えず目を覚まして根気よく祈り続けなさい。また私が適切な言葉を用いて話し、福音の神秘を大胆に示すことができるように、私のためにも祈ってください。パウロは神の武具が何であるかを語った後、信仰の戦いを勝利に導く秘訣が祈りにあることを示しました。思えば主イエス様が祭司長らと対峙する前になさっていたのはゲッセマネの祈りでありました。主イエス様はこのような言葉で祈っておられました。父よ、御心ならこの杯を私から取り除けてください。しかし私の願いではなく御心のままに行ってください。主イエスの祈りはご自身の率直な願いを神様にぶつけつつ、しかし同時に父なる神様の御旨の実現を心から願い求める謙遜な祈りでした。ゲッセマネでのこの身を削るような祈りの中で、確かに主イエスの心が父なる神様の御旨と重なり合っていったのだと思います。この意味において主イエスにとっての戦いの正念場はこの祈りの時間であったのだと言います。私たちが立ち向かうべき敵は目の前の隣人ではありません。私たちが戦わなければならないのは暗闇の世界の支配者、天にいる悪の諸霊です。私たちが一番気をつけなければならないのは、私たち自身のうちに働く悪の力に身を委ね、主の御心に抗う営みに加担してしまうことではないでしょうか。そうならないために、私たちは人を傷つける剣ではなく、神の武具に身を固めなければなりません。御言葉の剣を携えて、悪しき力に勝利をするのです。勝利の秘訣は心を願い求める祈りです。私の願いではなく、私の正義でもなく、ただ神様の御旨がなされますように。私たちはただ主の御旨の実現を願いつつ、主イエスキリストが打ち立てられた十字架の愛に基づく平和に使い続けるものとならせていただきたいと願っております。一言祈りをさせていただきます。恵み深い天の父なる神様、今朝も私たちに御言葉をお与えくださりありがとうございます。自らの正義に仕えるためにすぐに剣に手をかけてしまう罪深さがあることを御前に告白いたします。どうぞ私たちが本当の敵を見誤り、愛すべき隣人を傷つけることがないように守りさせてください。平和を実現する人々は幸いである。その人たちは神の子と呼ばれる主イエス様は教えてくださいました。そしてその言葉の通りに、主はただの一度もご自身の剣を鞘から抜かずに御父の御心に従い通してくださいました。キリストのゆえに神の子供として召し出された私たちも、主が打ち立てられた平和の実現に使えるものとならせてください。祈りによってあなたと心を通わせ、あなたの御旨の実現を願い、そして 御言葉の剣によって霊の戦いに勝利を得ることができますように。すべてをあなたの御手にお委ねいたします。愛する主イエスキリストの名によってこの祈りを御前に捧げいたします。
アーメン。